今日は超初級編です。登場人物のセリフで誰が何を話をしているのか、登場人物の区別がつかないっていうこと、とてもよくあるもんですから、そこら辺の話を今日はちょっとしていきましょうかね。この番組は小説家鈴木喜一郎が講座で感じたことや読んで面白かった本、映画を見て感じたことなど、小説講座での放課後の雑談をつらつら話していく番組です。鈴木は話すスピードがかなり遅いので 1.3 倍ぐらいに調整して聞いてください。小説家鈴木喜一郎の小説講座放課後ラジオ。今日は先日中京大学の特別講義で出た質問の中で、うちの講座でもあるあるな質問が出たんで、そんな話をしていこうかなということです。登場人物何人か出ていて出してるんだけども、友達に読んでもらったら、これ誰が話してるのかよく分かんない、登場人物誰が誰なのかよく区別がつかないって言われたんですけど、っていう、そういう質問が来ました。で、これはうちの講座でもとてもよく見かける例だったので、そこら辺の答えを話をしてきました。で、その質問した方の作品は読んでないので、どういう作品なのっていう話をちょっと聞いてみたところ、その登場人物、場所に関して言うと、登場人物に関して言うと、高校生、女子高生、女の子の高校生で、そして、舞台は高校だと。で、その高校の教室の中の場面で、女子高生が3人4人集まって、いろいろ話をしてるんだけど、このセリフのシーンで誰が何を言ってるのかっていうのが、よくわからないというふうに、その友達に言われた。これ、繰り返すようだけど、僕の講座でもとてもよくある話です。登場人物の区別がつかない。で、やはりね、この話をした、質問してくれた方に関して言うと、舞台はどこって聞いた、その学校だと。で、あと一応念のために、そのあなたの主たる読書、主にどんな本を読んでるっていう話を聞いてチェックをしていくと、主にメインの読書というのが、メインで読んでるのが漫画だということが分かったので、分かった分かったって大体なんとなくそのパターンが分かってきました。漫画を主体る読書としている場合に、やりがちな失敗としては、その漫画のセリフの部分、そこだけを書いてしまってるってことって結構あります。で、漫画だとか映画だとかドラマというのは、基本的にその一瞬で誰がどこでいつの場所でどこの場所で、そして誰が話しているかということを一瞬で分かるようにできています。例えば登場人物の区別というのは、それぞれ違う俳優さんが違うメイク、違う衣装、そして、違う俳優さんが違う声で演じるので、そこら辺の違いが見ている人には分かる。漫画の場合もそうです。漫画の場合もそれぞれのキャラクターが一瞬で見て分かるようにいろんな工夫がされています。衣装だとか背景だとかということで、で、小説の場合だと、言葉だけでやらなきゃいけないので、非常にそういう登場人物の区別をつけるのが基本的に難しいものだと。基本的にまず書き分けが、まず言葉だけで書き分けなければいけないので、書き分けが難しいということをまず念頭に置く必要があるということがまず第一。それからと、登場人物の問題があります。登場人物、女子高生っていうことだと、まず登場人物、例えば高校の場合だと、高校生 高校舞台にするのってのは非常に難しい。なぜ難しいかというと、高校というのはそのそれぞれの登場人物の学力だとか経済力だとか、そういったものがある程度揃っている、ある程度均一なので、そこら辺でバリエーションが作りにくい、そう、高校生の場合だと年齢もほぼ一緒です。1年生と3年生、上級生と下級生といっても2年しか違わない、2歳しか違わないので、あまり差を作りにくいというのが実際のところです。で、まあ、この区別をつける登場人物が誰と誰が話をしているのかということの区別をつけやすい処理の方法としては、そのシーンにいる話をしている人間の人数を減らす。例えば2人にしてしまえば対話でなんとかこなせられる。なら区別はつけることができる。それからあと登場人物の、例えば女子高生を舞台にするんだった、女子高生を登場人物にするんだったら親の履歴書を作って、そしてその生育歴に差をつける。例えば同じ授業料を払っていても、親御さんがどうにかこうにかして苦労して、学費を捻出しているケースと、それから、まあ、余裕でこうちゃちゃっと学費を捻出しているケースと、まあ、当然そうするとその2人の違いっていうのは出てくるということがあります。で、まあ、これはあくまでも大学生が書いたもの、大学生が書いた作品なので、まあ、そうすると、まあ、人生経験の関係もあるので、大学生や高校生を出すしか仕方がないよねっていう部分はあるんだけど、こう一般社会、このラジオを聞いてる一般の社会人の方だと、もっと幅広く、例えば社会人の場合だと50、60のおっちゃんと、30、40のおっちゃんと20代の女性と、まあこれは逆のパターンでもいいけど、そういうふうに登場人物のバリエーションをもっとつけられるので、 できるだけ登場人物が違う人物、違う背景、違う履歴を持った人間を組み合わせることの方が話しやすさと、作品の登場人物の違いというのが作りやすいということはあります。で、まあここら辺のところは登場人物の履歴書を作りましょうねっていうような、まあそこら辺のところにもなるんだけども、まあ誰が何を話してるかわからないっていう、その登場人物の区別がつかないということの、やはり一番大きな問題というのは登場人物間に差がないということです。まあやっぱりね、大学や高校を舞台にして、小説を書くのっていうのは、それから登場人物を高校生や大学生にし、して書くのというのは、なかなか登場人物の差も作りにくいですし、小説の技法的にも、まあ、まあまあ難易度は高いもんだと思って間違いないということは確かです。鈴木喜一郎小説講座では随時受講生を募集しています。リモート対応で世界中どこにいても受講できます。江戸川乱歩賞や横溝正史賞、横領者新人賞など15年間で21人という圧倒的プロデビュー実績を誇っています。受講申し込みは概要欄からアクセスしてください。 YouTube からスーパーサンクスという投げ銭ができるようになりました。面白いとか役立ったとか思ったら、200円から投げ銭できるようになってますので、投げ銭してください。チャンネル登録、通知をオンにしてください。高評価クリックよろしくお願いします。この番組では、なぜあなたは小説家を目指すのか、今更聞けない小説の疑問などなど、いろんなテーマのお便りを募集しています。 Google フォームで匿名ボックスを用意しました。概要欄からアクセスしてください。その時にラジオネームを書き添えてくださると嬉しいです。この番組は YouTube、ラジオトーク、Apple Podcast、Spotify、Amazon Music などのポッドキャストプラットフォームでも配信しています。というところで、今日の小説家鈴木喜一郎の小説講座放課後ラジオ、そんなところで、ではではでは。